笑顔作戦。西直人。戦後のサラリーマン世帯において、女性は専業主婦になるしかなかった。しかしその後、女性の社会参画が進み、専業主婦か働くかの選択が可能となった。男性は仕事のことだけ頭を悩ませていればよいが、女性には様々な苦悩が生じている。例えば、子供を産んで仕事を辞めたとする。すると、もし仕事を続けていれば、家にこもって一人で悩んでいないだろう、と苦悩する。逆に仕事を続けたとする。すると、もし家にいて子供の面倒を見ていたら、もっといい子に育ったのに、と後悔する。何をやっても、すべて不安がついてきてしまう。子供が生まれると、女性の苦悩はさらに重くなる。夜中、2時間おきにミルクを与えるため、睡眠不足で過労死寸前。しかも、労災保障はない。その上、子供としか顔を合わせないため、閉塞状態に陥っている。公演デビューしようとしても、そこに入るには、人と交わって関係を持つという努力がいる。さらに輪をかけて、仕事や飲み会から夜遅く帰ってきた私が、やっと寝ついた子供を起こし、可愛がるのである。ついに、これはやばい、と感じることがあった。それは妻の一言だった。子供をマンションの屋上から投げてしまうお母さんの気持ちわかるわ。私の頭上に漬物石が落ちてきた。テレビの中だけのことではない。とりあえずやれることをしよう。私は翌朝から出勤前に洗濯機を回し、洗濯物を干すことにした。すると、妻の驚きの表情の後、笑顔が咲いた。久しぶりで懐かしい笑顔である。独身時代、私が妻の誕生日に花束を渡した時に見たやつだ。ある日、赤ちゃんの笑顔の秘密という記事が目に留まった。赤ちゃんは人の表情をじっと見つめる。笑顔の場合、それを脳が情報としてキャッチし、同じような表情を作るように指令を送ることで、赤ちゃんに笑顔が生まれてくるというのである。ということは、最も赤ちゃんと接する時間が長い妻を笑顔にすることによって、笑顔の可愛い子供に育つのではないか。さらに、笑顔の可愛い子供は愛嬌があるので、たくさんの人から愛情がもらえるのではないか。たくさんの人から愛情がもらえるということは、将来素敵な男性と巡り合って、私の老後の面倒まで見てもらえるのではないか。私は妻を笑顔にする、笑顔作戦を展開することにした。それはとても簡単なことであった。洗濯物を干しただけで笑顔になるのだから、普段から何もしていなかったおかげである。まず妻の睡眠不足を少しでも解消しようと、夜中に娘がぐずったら、抱っこして寝かせることにした。しかし長時間抱っこすればするほど泣き叫ぶばかりである。私の腕はプルプルと震え限界に達していた。その時、プロレスの神様、カール・ゴッチのスクワット1万回、プッシュアップ 腕立て伏せ3000回で一人前という言葉が脳裏に浮かんだ。私は娘を抱いたままスクワットを敢行した。すると約20回目でうとうとし始め、30回目で眠りに落ちる。50回してベビーベッドに置くと、娘も私もノックダウンするのであった。隣で眠る娘を見ていたら、私が寝るときにいつも枕元に置いていた宝物の熊のぬいぐるみを思い出してしまった。まだまだ一人前にはなれないが、翌朝、妻の顔に笑顔が咲いた。ここでカミングアウトしてしまう。この熊のぬいぐるみは、祖母が幼稚園児の私に買ってくれたもので、それを中二まで、ばあちゃん熊と呼び抱き続けていたのである。この話を妻が知ったら、せっかくの笑顔も一瞬にして枯れてしまうであろう。妻の笑顔が咲くにつれ、娘と関わる時間が多くなっていった。私と娘のデートは、もっぱら子育て支援イベントや、図書館で開催される小さい子向けお話し会といった無料で楽しめるところばかりであった。これは妻にとって家計に優しく、数時間でも一人の時間が楽しめるとあって、帰りの笑顔が咲いた。女性の笑顔は魅力的である。5年後、なんと笑顔作戦が表彰される運びとなったのである。受賞式は娘が通う保育園の卒園式だった。式の最後に園児一人一人が両親に手作りの感謝状を渡すというもので、遊戯室には礼服をすっぽりとかぶった園児たちが緊張した面持ちで並んでいた。私たち夫婦は娘の前で背筋をピンと伸ばした。頑張り賞。お母さん、いつもお料理してくれてありがとう。お父さん、いつもお洗濯してくれてありがとう。平成22年3月26日、象組西あゆ。